皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第491回目。本日の放送は前回の成田さんからのご紹介で町田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは町田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の成田さんからのご紹介ということで町田さんにメッセージがあります。
はい、
町田さんのおすすめのお店でぜひ一緒に飲みたいと思ってますので、よろしくお願いします。そうです。あ、なんか食通ということでお聞きしておりますが、
そうですね、はい、はい、いろんな店に行って食べるのとか好きですね。
どのあたりがよく行かれるんですか？
やっぱり私今神奈川に住んでいるので、やっぱりその、はいはい、東京周辺が多いのと、
はいはいはい、
あとたまに温泉とかも好きなので、
いいですね、旅
館とかに行った時に、まあ、美味しいとか、
いいですね、はいはいはい、
地方なのでその現地の美味しいその地元の料理ですね。
うん、
まあ、結構海産物多いですけど、
はいはいはいはい、
そんな感じのところで飲み食いしたりしますね。
なるほどなるほど、はい、じゃ あれですね、オフ会の時は機会があったらぜひご紹介していただきたいですね。
ぜひぜひご一緒させていただきたいですね。
よろしくお願いします。
はい、
では今日一つよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、では町田さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい、私町田正幸と申します。
はい、
今ちょうど年齢は55歳。
はい、
出身地が埼玉県で、今住んでいるのが神奈川県の平塚市ですね。
はい
はい、七夕祭りで結構有名なんですけども、
逆
に言うとそれと海ぐらいしかないような町ですね。
はいはいはい、
はいはい、で物販の会員は2019年ぐらいからお世話になっておりまして、
うん、
はいつずっとほぼほぼ幽霊会員でやってまして、ね、ウェビナーとかをこう聞きながら、ああ、うん、そうだみんなっていう形で、はい、所属させていただいていて、
うん、
オフ会とかもですね、まあ、ちょうど2019年というとご存知の通りコロナがあったので、
うん、そうですね、19年、20年から、そうですね、はいはい、
まあ、23年ぐらいまでずっとコロナがあって、オフ会はちょっと避けていて、まあ、外出をしないという意味ですね。
うん、
はい、で、その後、まあ、24年ぐらいから、さあどうしようかと思ったんですけど、やっぱ皆さんすごい方ばかりに見えてしまって、なかなかこう、オフ会に足を踏み入れるのが、
うん、
はい、そんな感じの状態です。
なるほど。はいはいはい。で、今回ちょっと物販ラジオ出演させしていただくということで、いろいろこう町田さんの経歴を書いていただいたんですけど、
はい
はいはい。まあ2013年から物販を始めたということですかね。
物販自体はね2014年からですね。
14年ですね。はい、はいはいはいはい。手取りから始まって、
そうですね、手取りっていうか、まあ、一番最初はアマゾンホームでしたけども、
うん、
まあ、そこでちょっと自己流でやってしまってうまくいかずにですね、あ、このままでいくとちょっと、うん、ダメになってしまうなと思って別のことがないかと思いつつ、うん、まあ、いろいろそのインターネット上で探してですね、
うん、
そこでこう見つけたのが国内の手取りですね。
はいはいはいはい、
はい、
で、Amazon.com
に
売ってたんですか？
はい、一番最初はそうですね。まあ、ちょっと、前職が結構海外と絡む仕事をしていて、まあ、ちょっと一時期海外に駐在していたものでして。
あ、そうなんですか。
で、そこで、まあ、その日本、やっぱ日本人なんで日本食食べたいじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、現地にその日本の食材店があるんですけど、
うん、
これまたすごい値段で売っていてですね。
あ、
まあ、例えばその日本人が恋しくなるカップヌードルとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
当時はまあ1個100円ぐらい日本で買えたと思うんですけど、現地だと700円とか800円とか。
うん、そんなにするんだ。
するんですよ。とか、あとカレーも結構避けられない食べ物じゃないですか。やっぱり日本人好きなんで。
うん、
まあ、肉とか野菜は現地結構美味しいんですけど、やっぱカレーのルーっていうのが、その、現地流のカレーしかなくて、やっぱりその日本のメーカーのカレーが食べたくなるんですよね。
やっぱ全然違うんだ。
お、そうなんですよ。なんで、まあ、その後やっぱり海外のハウスのバーモンドカレーとかあるんですけど、
うん
まあ、やっぱりその時日本だと150円ぐらいだったのは1000円ぐらいとか。
そうなんだ。
で、それしかないんで買わざるを得ないじゃないですか。
まあ、食べたくなったらそうですよね。現地で食べたいと思ったらね。
はい。で、現地で結構バカ売れしてて、そういう記憶が。
ああ、そうなんだ。へえ。
あとまあ、その日本のその映画の当時はまあ DVD でしたけど、
うん。
ジブリ系の DVD とかっていうのが、まあ、現地語を訳込みのやつが現地で売られていたり、
うん。
あと漫画とか、そういうのも本屋さんがあって、売られていたりするんですけど、うん、やっぱり値段が、そうですね、日本の3倍、4倍。っていうのは、まあ、自分の経験としてあったものですから、
うん
まあ、同様に、アメリカはやっぱり日本とつながり深いので、
うん
まあ、日本のものを売ったら売れるんじゃないかという思いで、まあ、もうご存知だと思うんですけど、当時は結構、Amazon.com もかなり無法地帯で、まあ、何か出てしまったって状態なんで、
うん、
そう自分の思いつくもの、売れてる、はい、思いつくものを、
うん、並べたら、うんうん
一応売れはするんですけど、
うん、
リサーチをしていないので、まあいや売れはするんですけど、結局その、うん、送った際の送料負けとか、あと、ライバルが多すぎて値下げ競争に陥ってしまうとか、
あやっぱライバルも出てきますよね、うん、当然ね、はいはいはい。
でそういった形の中で結果的に、その時の Amazon.com ビジネスは成功に至らなかったということですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
ああ。で、なるほど。はいはい。
で、まあでも生活はしなきゃいけないんで、
うんうん
探した結果、セドリかなと。
うんうんうん、うん。
これが本当にですね、見事にですね、自分のその、性格にはまってしまって、
うん。
まあ、いろんなところに行って、
うん。
いろんなもの宝探し感覚で探せて、うん、数利益もかなり出てしまうと。
うんうん。
んですって、あ、これなら俺この先やってけんじゃないかなと。いう思いになりまして、そこから、あんまセドリの方に集中したって形ですね。
何セドリだったんですか、その時。
基本的には店舗セドリで、
はいはいはい。
一番最初やっぱりその総合スーパーマーケット、いわゆるそのイオンとか、
うんうん。
ここら辺ですとイトーヨーカドーとかアピタとか、
うんうんうん。
って形で始めましたね。
家電化大きい、ね、多かったんですか、その時は。
いろんなもんですよ。食品とか以外の、例えば生活とか、まあ洗剤とかシャンプーとかもありましたし、家電もありましたし、おもちゃもありましたし、文具とかもありましたし、基本的に売れれば何でもですね。
うん、それを、Amazon.com に売ったんですか？
いや、それはね、COJP ですね。
COJP、あ、日本で売ったんですね。
はい、
あ、ほぼ毎日晩まで、朝から晩まで。
そうなんです。
開店から20
時。10時、11時まで。それは店の時間なんで。
まあ、しょうがないですよね。
前後3時間ぐらいあるわけですね。
うんうん、
行くのに1時間、2時間、帰ってくるのもそれぐらい。
うんうん。そうですよね。
まあ、この時はまあ、楽しかったってこともあって、
うんうんうん。
経験どんどんで、どんどんどんどん行っていくと。
うん。
で、まあ、
確かに。
そうなんですよ、
うんはい。確かに、私も行きましたよ、関東の方に。
あ、関東まで来られたんですか？
行った行った。家電セドリですね。
ああ、そうですね。
家電、DVD。
ああ、
そうですね。
そうですね。ありました、ね。
うん、うん。まあ、あっという間に、飽和しちゃいましたけどね、やっぱり。
ああ、そうですね。
うん、うん。
値札見て結構盛り上がっちゃってですね。
うん、うん、うん、うん。
もともとの単価の半額の半額の半額とかになっていくんで。
ああ。
今度半額シールが上積みというか。
うんうんうんうん。
てかもう。
そういうのもどんどん見つけてくるんですね。
そうそうなんですよ。10%、15% ぐらいになっちゃってるのは結構あったりして。
じゃあ、何ですか。普通の棚じゃなくて、何ですか。ワゴンセールの。
あ、どちらもですね。
うん。ああ、そうですか。
はい。ワゴンじゃなくて、普通の棚で隠れてる方が、やっぱりすごくて。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、当時は、
うん。
その瀬取りということに対して、まあその転売っていう行為ですね。今の、
うん、
言うと、
うん。
そういうこと
に対して。転売屋とか今言われてますけどね。
はい。うん、そこに対して、その世間の厳しい目が全くなかった時代なんで。
うん。当時そうですよね。まだそんなにね、SNS も、あれ、言われてない、言わないし。
そうですね。
確かに。うん、うん。
そのお店で、うん、すいません、もっとありますかって聞くと、ああ、ちょっと待ってくださいって言って、うんうん、バックヤードのやつを全部売ってくれとか。
そうだよね。うん。
他の店の分も含めて、こう取り寄せてくれとか。
うん。
面白いことになりまして。
うんうん
うん、一つ見つけると、こう、日本中のものを集められてしまうっていうのがあって、例えば一個1000円の利益のものが、例えば、何百個って言ってしまうんで、
うん、
当時はこのままずっとこれでいけるかなって思いましたよね。
思いますよね。それだけ仕入れればね。
うん、そうなんですよね。
うん、だって利益率半端ないですもんね、そうなると。
そうなんですよ。本当は 30%、40% だったんで。
うん、ああ、なるほど。遠征中は必ず観光とグルメと温泉をセットにして、仕入れに来たわけですね。
ええー。ご存知で、瀬取りって結局、まあ、いわゆるその、なんだろうな、狩猟型ビジネスっていうんですかね。狩りに行くような感じなんで。
そうですね、狩りですね。
狩ってしまうと、もうそこにもう物がないわけですよ。
確かに。
ですんで、一番最初はその地元の神奈川県で、
うん、
こう、小さく始めて、それで自分で刈り取ってしまうと、近くの県、静岡県とか東京都とか、千葉県とか、さらにこう広がって、長野、新潟、北関東、あと東北とか、福島も行きましたよ。
ああ、そうですか。
郡山とかも来ましたし。
ああ、そうですか。郡山来ましたか。
ね、
あ、そうですか。
で、どんどんどんどん広がってて、結果的には全国行っちゃったんですけど、
北海道とかも行ったんですか？
行きました、行きました。北海道人は、自分の車でずっとこう、関東から東北全部に行きまして、
うん。うん、
その後船で渡って、北海道ぐるっと
行きました。まあ、旅行がてら仕入れられるし、みたいな。
そうなんですよね。
うん。まあ、旅行と仕入れをもうセットにして、みたいな感じですか、はい、じゃ
あ。まあでも、基本的には、その交通費と、宿泊費と食費を抜いても利益出るような形で。
うん、ですよね。だから行きますもんね。はい、やっぱりね。あ、そうですか。で、その出張先というか、その仕入れ先の宿泊先でもう FBA に送っちゃうみたいな感じですか、じゃあ。
そうですね。その旅館とかについて、まあ、出張をして、
うんうんうんうん、
で、そのでかい店の駐車場で、ラベルとか、その値札シール剥がして、
うん、はいはいはいはい。
で、当時、まあ今もあるんでしょうけど、アマゾンが、そのバーコードラベル読んで、アマゾンラベルはアマゾンが貼ってくれたんで、
あ、はいはいはい。ジャンコードがあればね。
そうですね。ですんで、それでも、多分ヤマト運輸に行って、
うん。
箱詰めして、その場で出して、で、そのラベル貼り付けサービスを使って、FBA に納品という形で。
ははは。なるほど。
はい。
ああ。じゃあもう、その日に仕入れたものは、その、翌日にはもうすでに、すぐ、FBA に送っちゃってるみたいな感じだったんですね、じゃあね。
そうですね。そうじゃないと車パンパンになっちゃいますんで。
そうですよね。そんな朝から晩曲がりで仕入れてたら、なりますよね。
そうなんですよ。
あ。じゃあ、大きいバンで行ってたんですか、じゃあ。
そうですね。当時は、エルグランドって車。
全部座席を倒して。
倒して、で、1日回ると大体、こう、車パンパンって感じですね。
すげえ。結構楽しかった。そうですか。
はい。
でも1日の仕入れ、どのぐらい行ってました、そうすると。現金でもちろんお支払いするんでしょうけど。
いやいやいや、カードです、
ね。カードか。カードか。はいはいはい。
要はその、一番安く買いたいんで、
うん、
安くする手段をいろいろ考えて、
うん、
例えば、大きな店だと、だいたいこう株主優待券ってあるんですね。例えばイオンとか、
うんまあ、
とか山田電機とかもそうですけど、大体の会社って株主に対して株主優待券発行してるんですよ。
うん、
で、例えばイオンだったら、まあ、そうですね。5000円分の割引券が発行されるんですけど。
うん。
それを自分で株を買うじゃなくて、株 無臭体験売ってるんですね、ヤフオクで、結構。
見たことあるわ。
で、その5000円分の株主優待券が100円とか200円で落札できるんですよ。で、持ってる人にとってはゴミかもしれないけど、私にとっては宝で、
宝で。
その1冊の5000円分って1日で使っちゃうんで、そうなると、1日あたり5000円分の利益が上積みされるんですね、自動的に。
すごい。
っていう価値はまあ、錬金術みたいなことをずっとやってて、
賢い。5000円の仕入れはしたんだけども、実際のその5000円の価値は100円だったり、200円だったりするわけですか、じゃあ。
そうですね。
すご。めちゃくちゃ利益出ますね、そしたら。
今でも多分同じようなことできると思いますけど。
すご。あ、そうなんだ。そういうやり方もあったんですね。す
そうですね。
ご。ええー。それ、いろいろ調べてて自分で、たどり着いた方法だったんですか？
もともとは、イオンの株を買ったら、やつがあって、あ、これできるんじゃないかって思って、調べたら、結構な、上場企業は、や
あ
られ
るとは。
て、で、それ
そ
を、
して、
その株を買うのは大変なんで、なんかないかなと思って調べたら、
ヤ
ヤ
フオク
フオ
で売って
ク
たんだ。
ですね、はい。
で、売ってたんだ。ええー、面白い。あ、そうですか。そういうやり方もあったんですね。
そうです
す
ね。
ごい。じゃあ、本当に、ライバルが、例えば、1000円のもの1000円で仕入れてるのに、町田さんからしたら、もうめちゃくちゃそれは安い金額で仕入れてるから、たとえ相手が赤字で売ったとしても、全然その価格で売っても町田さん利益出てたってことですもんね。
そうですね。そういうことになりますね。
強。あ、そうですか。ええー、面白いね。そういうやり方でやってたんだ。
なんか考えないとやっぱり生きていけないです
まあ
ね。
確かにね。で、その後、背取りを撤退するわけですよね。
そうですね。やっぱり大好きだったんですけど、一つ考えたのが、例えばその時は、45、6だったんですけど、その時点は別に体力があるんで、いいんですよ。それが50、60、例えば70まで行った時に同じことができるかというと、まあ、まず無理でしょうと。ということを考えているときに、たまたまですね、西の方に向かって遠征をしていて、愛知県の豊田市ってとこまで行って、まあ今日はまあ、仕入れたんでいいかなと思って、ホテルに向かっていたらですね、私まっすぐ普通に走ったんですけど、突如左から車が突っ込んできまして、
あららら。
で、そこでまあ、もらい事故になってしまってですね、車は全損だったんですけど、
あららら。
で、私
そ
の
れ？
車は、まあ、なんとか、動ける状態だったんで、まあ、家まで帰ってきた。その事故を食らったときに、ああ、こういうリスクもやっぱりあるんだな、と。で、この先、やっぱりずっとやってて、同じように犬とかも事故にあったりすると、まあ、やっぱり家族に対しても申し訳ないし、まあ、落ち着いて仕事できるものでもないし、もっと言うと、このまま背取りってできるんだっけっていうのもあって、やっぱりもう少し落ち着いたビジネスに移行しようと思って、背取りは、まあ、撤退する方向に向かってきましたね。
特にも儲からなくなったからじゃないんですね。
違いますね。
ね。
多分、今でもやれば儲かると思います、普通に。まあ、その証拠というか、あれですけど、例えば撤退しようかなと思った後に、家族に北海道で旅行に行って、全然背取りするつもりなかったんですけど、スキーしに行ったんで、子供がスノーボード使いたいっつって、近くのホームセンター行ったんですよ。まあ、クッパっていうすごい田舎町なんですけど、ニセコの近くなんですけどね。そこのホームセンター行ったら、サーモスのボトルってあるじゃないですか。水筒なんですけど、大体当時、まあ4000円ぐらい普通だったんですよ。それが、980円で売ってて、しかもですね、それがね、400本ぐらいあったんですね。で、それ誰も買わないんですよ。
そんな安くても。
そうなんですよ。で、お店の人に全部買ってもいいですかって言ったら、ああ、いいですよ、どうぞどうぞって言われて。で、その、ホームセンターの隣がですね、たまたまヤマトだったんですね。ですんで、ホームセンターとヤマトの間を行ったり来たり行ったり来たりして、ひたすらこう、うん、送って、
うん、
気がついたら、その、スキー旅行代、航空券、宿泊費、食事代、すべて、チャーツが多分。うん、
その売り上げで、利益でね、
お釣りが出るぐらいでしたね。
たまたま行ったそのホームセンターで見つけちゃった。
はい。っていうのがあるんで、まあ、多分今でも同じようにできるんじゃないかなと思いますけどね。
それはいつの話ですか？つい最近ですか？
いや、それはもうね、2018年ぐらいですか、ね。
いや、でも、普段、ホームセンターとかそういうスーパー、スーパーセンターとか行くじゃない、行くじゃないですか。
はい。
やっぱり、そういう感覚にもなりますか、今も。
そうですね、見ちゃいますね。
でも、会話しないんです。仕入れはしないんですね。
買わないです。
これやれば、利益出るのにな、みたいな。
瀬戸利ばっかやってればいいんでしょうけど、まあ、他のことをやっているので、まあ、そこ時間使うよりもっていう感じですね。
ああ、なるほどね。で、2018年にセドリを撤退して、それに代わるもの、問屋仕入れ。
そうですね。
問屋さんの処分品を仕入れて、
はい。
で、それを COJP に売
そう
って
です
たと
ね。
いうことですかね。はい、ああ、なるほど、なるほど。この、もう Amazon.com。
はい。Amazon.com も細々こうやったのがあって、で、そちらの方も、まあ、問屋仕入れとかメーカー仕入れ方に移行していって、やってくる形ですね。で、まあ、売上の方も、まあ、一応、肩上がりという形で、どんどんどんどん、こう、増えていくっていう感じですね。いや、普通に仕入れていると、その仕入れの方法って、やっぱり制限があるじゃないですか。でも、問屋とかメーカーって基本制限がないので、要は、売れるもので儲かるものをちゃんとリサーチできて、こう、自由に仕入れられるっていうふうに言ったので、まあ、売上の方も右肩上がりで上がっていった形ですね。
まあね、最初の頃その Amazon.com
はい。
でも経験してたんで、この辺にもう一回じゃあ、Amazon.com でやってみて、いろいろこう今までのその背取りのノウハウもあったんで、っていうことですかね。はい
そうですね。基本的にはまあご存知の通り、そのドットコムの方の市場は全然大きいので、
そうですね。
やはりその、この2018年ぐらいってやっぱりメイドインジャパンがもてはやされたこともあって、いけんじゃないのっていうのと、言ってる人もいたんで、じゃあこういう人ができんだったら自分でもちゃんとやればできるという形で、まあ、以前失敗したそのリサーチをちゃんとしなかったっていう、この反省を踏まえて、しっかりこの、まあ、当時言うとモノレートとかあったと思うんですけど、そういうもので、どんだけ売れてるとか、経費はどんだけちゃんとかかるっていうのをしっかり確認した上で、という形でやったんで、まあ、ちゃんと利益が出始めて、かつこう、ぐるぐるぐるぐる回り始めたって形ですね。
で、新型コロナの2019年、20年あたりで制限がかかっちゃうわけですね。Amazon.com の受け入れが。
まあ、Amazon.com 自体もやっぱりコロナで、したし、そもそもその送る手段である飛行機が便数減っちゃって、元はやっぱり、送る手段で多かったのが、郵便の EMS とか、そういうのを使っていたんですけども、まあ、郵局のその、発送受け入れ停止とか、があって、で、さあどうしようって話になった時に、あ、残るのは空輸、いわゆるその DHL とか、ああいうサービスなんですけど、それも止まってしまって、ああ、もうこれはちょっともうダメかな、終わっちゃったかな、って思ったんですけど、その後ですね、数ヶ月にその DHL とかだけ復活して、緊急なんちゃら手数料っていう高い手数料も取られたんですけど、まあなんとか送れるよっていう話になって、 で、アマゾンの方も少しずつ受け入れを開始してくれたんで、じゃあ売れる物価を送ろうかって思っていたら、当時のそのアメリカの政府から、米国民に対して給付金、確か3000ドル高だったと思うんですけど、イギリスで給付金があって、当然彼らも外に行けないわけじゃないですか。何するかというと、趣味に走るわけですよ。
ネットでね、見るよね。日本もそうでしたね。
そうですね。で、買えなかったものを買おうっていう形で、
確かにね。ある意味、バブルね。確かに。
はい。
確かに、日本でもそうでしたもんね。
はい。
です
から、その、売っているものの、その種類によっては、その影響を受けたんでしょうけど、たまたま私の売っているカテゴリーはそうでもなかったっていう形ですね。
逆に売れたんですね。
ですよ。で、この時ですね、本当にびっくりしたのが、まあ、先ほどお話したその趣味に走ったっていう世界で、トレーディングカード。
はいはいはい。
これがですね、むちゃくちゃ当たってですね。当時まだから1日で言うと、2000ドル、3000ドルの売り上げだったんですね。
1000ドル、3000ドル、はい。
それが1時間で、6万ドルぐらい売れちゃったんですよ。
6万ドル。
ですんで、当時も、700万、800万、もっとかな。そんなもんですね。
1時間で。
ねえ、びっくりというか、アマゾン本当にすげえと思いましたよね。
バグったかと思いますよね、一瞬ね。
そうなんですよ。
すーげえ。
で、その月も、そうなんですよ。で、その月もですね、過去最高で、まあ、当時、ほとんどこんなは無理だと思ったんですけど、まあ、60万ドル。ですね、まあ、8000万から9000万ぐらい。
売り上げになったんだ。
売り上げになって、ああ、
すげえ。
このままこれ売ったら楽勝だな、人生と思って。と思っていたんですけど。
思ってたんですね。はいはい。
大事件が起こりまして。
大事件。
天国からですね、地獄に突き落としてくれるのがアマゾンさんで、心眼の嵐がですね、山のように来まして。当時で、本当ね、最高で20件ぐらい。手に来たんですよ。
何が来たんですか？
偽物疑惑ですね。診断。で、まあ、それはいろいろ確認していくと分かったんですけど、トレーディングカードっていう性質上、たくさん売れるんですけど、ただ、悪いやつがいてですね、本物なのに偽物だってやつとか、
あ、言ってくるんだ。
すり替えて返してくるやつとか、
うわ
抜き取って返してくるやつがいてですね。
うわ
で、アマゾンのサービスで、返品されたやつをアマゾンが確認して、問題なければ再販売するよってサービスあるじゃないですか。で、彼ら確認するのは外見だけなんで、中身なんて見てないわけですよ。当たり前です。
そうですよね。
で、そのすり替えられたやつとかを、アマゾンが、あ、新品でいいよっつって再販売して、受け取ったお客さんは、なんだこれ違うじゃないかって話になって。
なりますよね。
ってなってしまって、そういう心眼の嵐が来てですね。終わったかな、ドットコムビジネス終わっちゃったかなと思ったんですけど。とはいえですね、結局、そうがっくりしても何も変わらない。一件ずつ自分で解決するしかないと思って、ずっと解決、に向かっていて、結果的になんとかなったんですけど、
あ、そうなんだ。
まあその当時ですね、一番アマゾンとのやり取り、まあその私はちゃんとしたもの売ってますよっていうその書類のやり取りをですね、一つの案件で9往復ってしたことありますね。
日本とアメリカってこと？
私が、これがちゃんとした書類ですってアマゾンに送って
、そういうこと
ね。取り消せないよっていうのをずっとやり取りして。結果を含めで OK です、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。